こんにちは、ビルボルトピースポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。今週もよろしくお願いいたします。12月8日の水曜日に録音をしております。先週はですね、先週と言いますか今週か、日曜日12月5日の午前中に、別途ポッドキャストをアップしました。これがですね、日本時間の12月、3日の未明にアメリカのビルボードが2021年度の年間チャートを発表しました。まあ、それに伴いまして、ブログも、そうなんですけれども、12月4日のブログで、アメリカのソングスチャート、5日の日曜日にはグローバルの、年間チャートについて、お伝えをしております。でその上でポッドキャストはこの2つについて、紹介をしました。お聞きくださった皆さん、ありがとうございます。そして日本に関しましては12月10日の金曜日午前4時に、発表するということが事前にアナウンスされています。アメリカをいつ発表するのか本当にわからなかったので、昨年その前の年もそうだったんですけれども、本当に時間ほぼ一緒の時間に年間チャート公開ということがあったんですが、今回は分かれたという形です。日本のチャートは2021年度53週ありまして、12月1日公開分までがその対象となっておりました。12月10日の金曜日には、ブログアップをしまして、ポッドキャストもアップをした上で、ツイッターのスペースですね、そちらの機能を使って生配信もちょっと行おうと思っております。以前おそらく午前中にというふうにお伝えしたと思うんですけれども、現在は、夕方6時台を予定しておりますので、決まりましたらですね、ツイッターでもアナウンスします。ツイッターの、アカウントはですね、K_Radio K-E-I_RADIO です。ぜひチェックしてください。カタカナで今音スペースでハッシュタグ、用意してますので、こちらの方でもチェックしていただければ嬉しいです。では、アメリカのチャートからまずお送りをしていきたいと思います。すでにアメリカのチャートは2022年度に入ってから今回が4週目となるんですね。日本時間の12月7日に発表されました12月11日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からまずはトップ10を紹介します。10位選手から1ランクダウン、ドージャキャット、Need to know。 9位選手から3ランクダウン、エド・シーラン、シバーズ。8位選手から1ランクダウン、グラス・アニマルズ、ヒート・ウェイブス。7位選手から20ランクのアップ、バイラ・アイブス、ア・ホーリー・ジョーリー・クリスマス。6位選手から3ランクのダウン、リンナーズ・エクサのジャック・ハロー、インダストリー・ベイビー。5位選手から15ランクのアップ、ボビー・ヘルムス、ジンゴー・ベル・ロック。4位選手から10ランクのアップ、ブレンダリー、ロッキン・アラン・ザ・クリスマス・トリー。3位選手から9ランクのアップ、マライア・キャリー、All I Want for Christmas is You。 2位選手と変わらず、ザ・キッド・ラリー&ジャスティン・ビーバー、Stay。 そして1位は先週と変わらず、アデル、Easy on Me でした。というわけで、アデル、Easy on Me が、先週返り咲いて、今週もまたキープしております。通算6週目、1位を獲得しております。アメリカの方は先週ですね、30というアルバムが初登場1位を記録しまして、その時に、この Easy on Me が、全ての指標、で1位を獲得していたんですけれども、今回はその反動が現れた形です。ストリーミングは 35% ダウン、この指標の4位。ダウンロードは 62% ダウンで、この指標4位。ラジオは 6% ダウン、この指標1位となっております。で今回ね、お伝えしたトップ10でお分かりのように、クリスマスソングが大挙エントリーをしてきていますので、20曲以上が100位に入ってますので、ともすればですね、アデルの曲を含めてですね、通常、クリスマスソング以外の作品が特にラジオでおいて、ラジオにおいてはですね、クリスマスソングに凌駕されるということになりそうです。で、クリスマスソングに関しましては、リカレントルールというものが適用外と今のところになってます。リカレントルールっていうのは、一定周数以上ランクインした曲が一定周数以上に、その一定順位を割り込んだ際に、チャートから除外されてしまうというもので、要はチャートの新陳代謝を図るという目的なんですけれども、実は今回このクリスマスソング大挙エントリーもありまして、デュアリパのレビテイティングがチャートから姿を消してしまいました。ただクリスマスソングに関しては除外って言ったんですけれども、逆にクリスマスソングによって弾かれた曲も、リカレントルール対象外になる可能性は極めて高いです。この点で言うと、昨年のこのクリスマスシーズンに、ザ・ウィーケンドのブラインディング・ライツが外れましたが、クリスマスソングが一掃された後にまた戻ってきたという例があるんで、もしかしたらまた、 レビテイティング戻ってくるかもしれません。ちなみになんですけれども、クリスマスソングで最も高かった、順位の高かった曲はマライア・キャリーの All I Want for Christmas is You、 恋人たちのクリスマス、今から、27年前の曲なんですよね。で、先週から始まりました、ホリデー100というクリスマスソングに限定したチャート、これ毎年5週間用意されているんですけれども、こちらでもマライア・キャリーは1位となっておりまして、実は52週目、今週52週目となるこのホリデー100、2021年シーズンから始まっているんですけれども、そのうち All I Want for Christmas is You は47週今週を含めて制覇しているという、もう無双状態となっております。というわけでアメリカのチャートをお送りしたんですけれども、グローバルチャートに関してもクリスマスソングが強いです。12月11日付のグローバル200見てみますと、5位がエルトン・ジョン&デュア・リパー Cold Heart Funeral Remix、 4位ゲイル ABCDEFU、 3位ザ・キッド・ラリー&ジャスティン・ビーバー Stay、 2位マライア・キャリー All I Want for Christmas is You、 そして1位がアデオ Easy on Me となっております。それからグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US、 こちらの方では5位エド・シーラン・シバーズ、4位ゲイル ABCDEFU、 3位エルトン・ジョン&デュア・リパー Cold Heart Funeral Remix、 2位ザ・キッド・ラレイ&ジャスティン・ビーバー Stay、 1位がアデオ Easy on Me となっております。マライア・キャリーの、クリスマスソングは、グローバルエクスクルーディング US では7位となっているんですけれども、アメリカのチャートのクリスマスソングはどちらかというとこう家族にスポットを当たってというか、昔からの定番の曲が多い、高い位置に来るという印象がある一方で、グローバルチャートに関して見ますとですね、マライア・キャリー以外で入っているクリスマスソングトップ10に入っている曲がグローバル200では8位、グローバルエクスクルーディング US こちらの方では、10位に入っております。 WAM のラストクリスマスなんですね。結構これもまたアメリカとアメリカ以外で結構傾向が分かれて面白いなというふうに思います。というわけでまずは、アメリカのチャート、それからグローバルチャート12月11日付についてお伝えをしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。12月8日公開、12月13日付、ビルボールジャパンソングスチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位先週から38ランクのアップ、キングヌーボーイ、9位先週から5ランクのアップ、オフィシャルヒゲダンディズムクライベイビー、8位先週から1ランクダウンアイミョンハート、7位先週から2ランクのアップ、バックナンバー水平線、6位選手から1ランクダウン BTS スパター、5位選手から5ランクのアップマカロニ鉛筆なんでもないよ、4位選手から2ランクのアップユーリドライフラワー、3位選手から1ランクアップユーリベテルギウス、2位選手と変わらず宇多田ヒカル君に夢中、そして1位は、再登場ですね、スノーマンシークレットタッチ。以上が12月8日公開、12月13日付ビルボールジャパンソングスチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで1位になったのがスノーマンシークレットタッチですね。ちなみにこの曲なんですけれども、前作ハローハローと比べるとポイントはほぼ半減という形になります。シークレットタッチの方のポイントはですね、昨年の7月ですねに、ランクインをしまして、その時の、数字がですね、4月21日公開分で1位になっているんですけれども、3万1290ポイントでした。今回は1万5706ポイントということで、まあ、ほぼ半減という形になっております。フィジカルセールス、に関しましては、ハローハロー82万トンで349枚。こちらに対しまして、シークレットタッチは75万トンで618枚。7万枚の、ダウンしているということなんですが、まあ、ポイントが大きく下がっているっていうのはですね、2つのチャート改正がこの間に行われているからです。1つは、9月8日公開分、つまり第4四半期の初週にですね、ルックアップ、ツイッター、それからラジオの指標のウェイトが変更されました。で、ツイッタールックアップ特に大きく下がっております。そして今回、2022年度初週となる12月8日公開分、こちらではですね、フィジカルセールスの、ウェイト減少というものが取られました。ただ全体のウェイト減少ではないんですよね。これですね、アメリカのビルボード、失礼しました、日本のビルボードが今日のツイートの中でこのように、述べています。チャートに関するお知らせ、総合ソングチャート HOT100 に関して指標別ポイントのバランスを見直し、2021年12月8日公開分よりレシオが平均値から大きく外れた場合に適用する CD セールス指標の係数を変更いたしましたとあります。ちなみに自分のあの ポッドキャスト、それからブログなどでは、ソングチャートでなくて、ソングスチャートというふうに言ってます。これ、アメリカの方ではね、ソングチャートというふうに言ってるので、そういうふうに呼んでます。それから、CD セール指標ってビルボールジャパンにあるんですけど、これ、レコードとかカセットテープも含まれますんで、そういう意味で自分はフィジカルセールスっていうふうに呼んでますんで、ご了承ください。で、これに関してですね、自分は細かいその数字っていうのを分析、細かい数字、例えば何万枚以上に係数がかかるとかっていうことまでちょっと、細かく分析っていうことはできないので、どうしてもここについてはチャートの分析に長けている方に頼ってしまうんですけれども、おそらくなんですが、現在10万枚と言われている係数処理適用枚数を6万もしくは7万にしたというふうに見られています。でこれ6万と言ってるのが、チャートの予想も行ってきた朝さんという方、それから、6万、7万っていうふうに言ってるのがですね、おっしゃっているのが、グレン・ハヤテさん、もしくはグレン・シップーさんという方、このお二方、本当にチャートの分析長けてる方なんですけれども、それぞれその係数処理の適用枚数が下がったというふうに捉えています。この係数処理適用って何かというと、2017年度に、ビルボールジャパンが行っているんですけれども、これの時にはですね、例えば100万枚売れたら100万枚そのままドンと、加算されるんじゃなくて、具体的な数字は出していないんですけれども、30万って言われてます。30万を超えた分について係数をかけていくということで、まあそこによって結構是正がされてきたですね。それが2021年度の、第3四半期初週、2021年6月2日公開分で、この30万の係数処理適用枚数が10万というふうに変更されました。で、今回、6万もしくは7万というふうに変わったということなんですね。で、それもですから今回のスノーマンシークレットタッチに影響を与えているということになります。ただ、この係数処理適用枚数は具体的にはお伝えしていないので、ビルボールジャパンはあくまで分析された方の内容なんですが、おそらくその数字くらいで当たっているだろうというふうに思われます。で、このビルボールジャパンのチャート、失礼しました、ツイート、今回のそのアナウンスというものに対してですね、結構ネガティブな声も寄せられていたりします。で、それについては、自分ブログ今音で毎日書いてますけど、その中で幾度となく今のチャートにおいてフィジカルセールス指標のウェイトが大きいっていうことをお伝えしています。でこれの詳しい理由、一つの表として、12月10日のブログで改めて、要はビルボールジャパンの年間チャート発表のタイミングで、それに総括する、ものとして、記載するんですけれども、その記載する中に表をアップ予定です。で、その表を見ると、いかにフィジカルセールスに強い曲が一方ではデジタルで弱い、もしくはデジタルで公開されてない、解禁されていないがために、ロングヒットになっていないかっていうことと、ロングヒットになっている曲が結構認知はされているだろうにもかかわらず、一方では週間チャートを制していない曲が非常に多いっていう実態は、実はまだまだ解決されていないという状況なんですね。で第4四半期においては特に顕著でして、フィジカルセールスが、2以上になっている曲で総合チャートを制しているという作品が、10作品というのは13週中12週あるんですけれども、そのうち9週が要は翌週にですね10位未満と総合でなっているということを考えると、やはりそのフィジカルセールスが強い一方で他の指標が強くないという作品はやはりロングヒットしにくいということが挙げられます。で、その結局そのフィジカルセールスに強い曲が変わる変わる首位を獲得するという状況にあるので、なかなかそのデジタルに強い、もしくはフィジカルをリリースしていない、リリースしてもそんなに強くない、でもデジタルは本当に強いっていう曲がなかなか1位を取ることができないっていう状況がまだ続いているんですね。で、それを考えるとやはりここは是正する必要があるというふうに思っています。で、ビルボールジャパンの今回のチャートポリシー変更に対するネガティブなリアクションの中には、自分たちが推す歌手の作品がまたこれで、弱くなってしまうっていうふうに、いう見方があるんですけれども、逆にそのリアクションをされるということは、言い換えるとデジタルに強くないっていうことの認識されているんじゃないのかなと 思いますんで、ならばデジタルをどうやって強くしていくかっていうことを、歌手の方々ともども考えていく必要があると思います。でファンの方々同士でそれを議論していくっていうのがいいかと思います。あともう一つネガティブなリアクションというか、結構これは攻撃的っていうふうに僕は捉えているんですけど、例えば特定の、集団芸能事務所の歌手なのに対して、すごい蔑視するような見方があったりするんですが、そういう見方っていうのも、例えばそのビルボールジャパンがよりその社会的なヒットの鏡になるべく努力しているっていうものについての、を邪魔さえしかねないと思いますので、そういう論調というか、論調でもないなと思うんですけど、そういうのは本当にやめていただきたいなというふうに思います。で、こういうそういうリアクションをするんじゃなくて、これでよりその社会的ヒットの鏡になっていくっていうことで、純粋にその支持を表明すればいいですし、そうでなければここはちょっとおかしいと思うので変えてくださいっていうことは提言するっていうのも、その方が圧倒的に未来の音楽業界のためになると思いますんで、それは自分からも言わせていただきます。おそらくその先ほどお伝えした朝さんとか、グレンさんとか、それからもしくは自分も、ブログやツイートで表明していることっていうのがおそらく届いているかと思いますんで、のぼれかもしれませんけど、なのでちゃんとその意見をちゃんとこう上げていくってことの必要性ってことは、自分の経験談としてお伝えしたいというふうに思います。というわけで、今回チャートポリシーの変更についてちょっとメインにお伝えしたんですけれども、あとはですね、2022年度好スタートを切った作品というのも出てきていますね。特にマカロニ鉛筆なんでもないよ、総合では10位から5位に上がっているんですけれども、それのみならずストリーミング、指標においては初めて1位を記録しております。再生回数がですね、790万1987再生から844万9395回再生というふうになっております。ベテルギウスがちょっと弱まったっていうこともあるんですが、それでも本当に、勢い強い、すごいですよね。TikTok ですとかでも話題になったこの曲が上がってきまして、2022年度、一気に駆け上がっていくんじゃないのかなというふうに思います。こちらの方にも注目をしていきましょう。というわけで、12月8日公開、12月13日付、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで、お聞きくださった皆さんありがとうございました。この、ビルボールトピックスポッドキャストなんですけれども、次回は金曜日、12月10日の金曜日にアップします。その日の午前4時に発表されますビルボールジャパンの年間チャート、ソングスチャートを主体としまして、紹介をしていきたいと思います。また毎日書いていますブログ、妹、こちらの方でもですね、12月10日の金曜午前中にビルボールジャパンの年間チャート、ソングチャートを主体に、トピックス10項目を予定して上げていきますので、よろしくお願いします。さらには12月10日、午後6時台予定しているんですけれども、生配信、スペース、ツイッターのスペース機能を使いまして今音スペースで配信していきます。よろしくお願いいたします。というわけで、次回12月10日にお会いしましょう。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。